フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までおゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、3月になりましたねなんか少しずつね、暖かい日も、ね、やってきて、なんか春が少しずつ近づいて、来る気配でございますけども、先週、我々は、京都へ行きましてね、2月の末ですね、22日、23日、24日と3日間、京都トガトガで、エース 3days スペシャルというね、3日間ライブをやってまいりました。もう4年目になるんですけどね、この2月末のトガトガ3日間っていうのがね、3年目までは、初日が僕が一人で単独班やって、2日目本田と二人でツートップのライブ、そして3日目がバンドライブということだったんですけども、今回ちょっとね、うちのドラムの西川、高弘の都合がどうしてもつきませんで、さあ困った、どうしようと思った時にですね、ふっと思いついたのが、そうだ、これちゃんエースちゃんに、本田を入れて、これちゃんエースちゃんクラゲちゃんってのやってみようっていうことを思い立ちまして、初日と3日目が、ホンダとツートップのライブ、そして中日2日目がこれちゃんエースちゃんクラゲちゃんというね、やったんですけどもね、これがね、大成功でしたね。非常に楽しいライブになりました。普段これちゃんエースちゃんでフェイストゥエースの曲をいっぱいやってるんですけども、そこにホンダが入って、キーボードの音が加わることによってね、フェイストゥエースに、近づくというよりは、また別の何か世界観が広がりましてね、とっても面白い、ライブになりました。まあ、なかなかやる機会は今後もね、なかなかないと思いますけども、またもし、機会があったらやってみてもいいなというか、すごく楽しいライブでございました。で、ね、一つ重大なご報告がありまして、これね、本田と一緒に二人で収録するときに、この発表したかったんですけども、どうしてもちょっと都合がつきませんでね、その京都 3days の前日、3月21日ですけれども、新しいアルバムの、最終工程であります、マスタリングという作業をね、これを、終えました。で、ホンダがね、ずっと、もう時間かけて、もう寝る時間も削ってですよ、すごい大変な思いをして、ミックスの作業というのをね、ずっとやってくれてたんですけども、まあ、ミックスっていうのは、まあ、そうですね、ものすごく大変な作業なんですけども、簡単に言うと、まあ、各楽器の音量、音質のバランスをとって、まあ、一つの、楽曲をね、 作品を作り上げる。前にホンダが一個一個の音に磨きをかけるなんて言ってましたけどもね。それからものすごい大変な作業で、バランスを取ったり、そのエフェクトをかけたり、もういろんなことをして、楽曲を作っていくんですが、それが、すべて終了いたしまして、21日にね、マスタリングスタジオというところへその音源を持ってって、まあ、マスタリングっていうのはどういう作業をするかっていうと、まあ、全体のあれですね。もう、そこでは、各楽器のバランスとかはもう、修正できませんのでね。全体の音質とか音量、バランス。それから、楽曲と楽曲の間の、まあ、曲間っていうんですけども、これをどれくらい取るかとかね。そんな、最終作業をして、そして、ツアー初日3月9日。この日に、工場から直接ライブハウスの方に前のアルバムもそうでしたけどね、直接、ライブハウスの方に届きまして販売を開始するということになりました。本当に間に合ってよかったです。もうホンダが本当に苦労してくれたんで、間に合うことになりました。通販の方もね、11日から通販の受付開始になるのかな、その辺はちょっとフリースタイルのホームページの方をね、見ていただければと思いますけれども、なんとかアルバムが完成しまして、すごくいい出来になってますんでね、これはもう本当に、楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてその、アルバムを持って、全国ツアーを、回ろうと、ね、いうことですんでね。もう、それでももう一日も早く聞きたいという方は、通販、ね、で、お買い求めいただいても結構ですしね。で、その通販でお買い上げいただいたアルバムのそのブックレットだけでいいから、こう、ライブ会場に持ってきていただければ、それにもサインとかしますしね。ただね、今回はね、ちょっとアルバム、レコ発ツアーということで、アルバムの、販売、発売がもう結構大変な作業になると思うんで、ちょっとこれはホンダと相談の上なんですけども、サインは、後ほど、みたいな。形にしていただくことになると、思いますんでね。まあ、その辺、ちょっとご協力よろしく、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。さあ、そういうことで、本当にライブも楽しかったし、ね、アルバムの発売も決まったし、ということで、なんか、バタバタの2月でしたけども、2月が終わって、いよいよ3月ということで、この番組が地上波放送になる3月2日土曜日は、あれですね、東京の目黒、ブルースアレイジャパンで、これ方さんのね、バースデーライブということでね、私、これはまあ、ホンダはちょっと参加しないんですけれども、ちょっと行ってこようかなと思っております。さあ、それではですね、お便りの方を紹介していこうと思います。こんばんは、新潟県のミキと申します。立春となってもまだまだ春というには おこがましい天候が続いております。S さん、クラゲさん、番頭さん、お元気でお過ごしでしょうか。今年は例年になく雪の少ない年となりました。こちらで生活を始めてからこんなに暖かい冬は初めてかもしれません。それでも2月に入るとほぼ毎日白い花びらのような雪が、舞い落ちて、ベルベットの空を見上げるとそれはまるで早送りのように、日中そのようにたくさんの雪が降ると、夜は見違えるように晴れ渡る日があります。そんな、冴えた空気の中、瞬く星たちの美しさはまた、格別のものがあります。こちらは周囲が山の木々に囲まれておりますので、夜空の面積は少ないのですが、町から離れている分、それは綺麗な星空を見ることができるんですよ。冬の落葉した木々の間で瞬く星たちは、まるでひっそりとしたイルミネーション。桜の枝から垣間見えるのは、オリオンと輝く冬の大三角形。いいですね。冬の大三角、僕大好きです。その少し西にはペルセウスとカシオペア、そしてスバル。この冴え渡る静かな空に、冬の星座の賑やかなことと言ったら、星たちの瞬く音が聞こえてくるよ。きっとお二人が見たら素敵な曲を作るんだろうな、などと考えながら、透き通った夜空を見上げておりました。もうすぐ3月になれば、また生き物たちにとっての賑やかな季節がすぐそこに。そして私もお二人に会いに行けるかな。そんなことをつらつらと思いつつ、冬の終わりの、星空を見上げていた、そんな、夜なのでした。ということでね、いいですね。空気の綺麗なところで星が綺麗に、冬が特にね、やっぱり空気が澄んでて星が ね、寒いですけどね、寒いんですけども、あの冬の星空は本当に綺麗ですよね、冬の大三角と呼ばれてるね、あの大きな正三角形がね、あの本当に前もねこの番組でお話しましたけどね、僕大好きなんですよあれ見るとうわすごいなーって、思ってしまいます、さてそんな、新潟県の三木さんからね、リクエストをいただいております。華やかな冬の星座たちを見ていたときにふとあのキラキラした曲を聴きたくなったのですということで、今日の一曲目聴いてください。フェイス2フェイスでカレードパレード。はい、一つちょっとご報告をね、しておこうと思いますけども、先日ライブでね、皆さんからお預かりしております義援金といいますかね、これを振り込んできたんですけどもね、で、今までの金額をちょっとご報告しておきますと、去年までのね分なんですが、東日本大震災にへの義援金が162,999円、熊本大地震に対して763,980円で、去年はね、いろんな災害があちこちでありまして、で今義援金の受付口が7つぐらいあるんですね。でこれちょっと7つに分けるのも大変だなということで、日本赤十字社への支援金ということで、去年1年間でお預かりした金額を、日本赤十字社の方に支援金として、振り込みました。その金額が253,932円ということで、今のところ全部合わせますと、263,811円。ね、これからもですね、義援金というか、まあ、今支援金という名称にね、しましたけども、支援金を、募っていこうと、思ってますし、僕たちもね、ライブの売り上げからこう少しずつだけども、義援金、支援金の方に回していきたいと思いますんで、まあ本当にね、お財布の中にちょっと余った小銭とか、そんなんで結構です。ね、そんな何千円も何万円もなんていうことじゃなくて、たまたまちょっとお財布、ボテボテ小銭が多くて、太っちゃったなぁなんていう時にちょっとこう入れていただく。そんな、ぐらいで結構ですからね。ただそれをずっとずっと長く、続けて、いければなと思っておりますので、ご協力の方よろしくお願いします。さあ、お便りの方をね紹介していきましょう。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは、京都在住のともねえと申します。先日まさにカモがネギを、しょってくるということわざ通りの行動を自ら取ってしまいました。2月3月というのは新年度に向け人事異動の発表や役員選出が行われ、多分に漏れず我が子たちが属する地域の、子供会も役員決めが 行われました。まずは一番決まりにくい本部役員会長副会長会計を決めるのですが、正直何の仕事をするのかよくわからないし、周りもそんな感じだったので、思い切ってどんなことをするのか簡単に教えていただけないでしょうかと質問したのです。それがいけなかった現会長以下本部役員の目が、役に興味ある人現れたってな具合に輝き出して、イベントの長より楽やで、月一回の会合を仕切るだけやし、などなど、なぜか会長をする体で説明をしだしたんです。やるとは言うてないんやけど、と抵抗してみましたが、会長してくれるんなら、私ら、副会長やるわ。事務的な会計ならできるんでやります。と、周りを固められ、完全に断るきっかけを失ってしまいました。さらに畳みかけるように、私の脳内オーディオは、悩んでる場合じゃないぜ。できることをやる。それしかないだろう。と、背中押しソングまで流れ出す始末。もうどうにでもなってしまえと、やけくそ半分。じゃあ、会長やります。皆さん ご協力よろしくお願いします。と言ってしまいました。ああ。600人ほどの子供がいる会なので、正直、勢いで行ってよかったのか、と不安はありますが、自分の中に新たな引き出しを増やせると思って、1年間頑張ろうと思います。Aさん、クラゲさんはこういう経験をされたことありますか？ねえ、なんだろう、子供会、PTA みたいな、あ、でも地域のってことか、学校単位ではないんですね。うわぁ、大変だぞ。ねえ、今いろんなデリケートな問題もありますし、ね、モンスターペアレントみたいな人もいたりするしね。これは結構大変ですね。まあでも、周りの人が協力してくれるだろうし、まあちょっと頑張ってみてください。それでなんかね、いろんな、新たな発見が、あるといいですね。まあ、頑張ってください。次、行きましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。千葉県のなおと申します。2月16日に高田馬場音楽室 DX で行われた単独班に行ってきました。年末に引いた風はもうだいぶ良くなりましたという S さんの言葉通り、S さんの伸びやかな歌声が会場中を包み込み、アコースティックギター、スギちゃんの優しい音色とともに最高に幸せな空間を作り出してくれました。途中、弾き始めた曲の演奏を止め、あ、チューニングが合ってない。これは我慢できないな、と言ってチューニングをやり直したエースさん。曲を聴いた時は特に違和感を感じずにいた私でしたが、チューニングが終わって改めて弾き始めた最初の音を聞いた瞬間びっくりしました。3つの音が奏でる和音があまりにピタッとしていて、包丁を研いだ後のよく切れる感じというか、目をつむってストップウォッチを押して10秒ぴったりだった時の気持ちよさというか、とにかくよくわからないけれど綺麗で揃っていて美しい音色だったのでした。あ、わかっていただけましたか。そこがね、ちょっとずれてたんでね、このまま続けるの嫌だなと思って、途中で止めたんですよ。途中っていうかもう歌い出しすぐとこでね。こんな風に常に妥協せず真剣に音楽と向き合っているエースさん、それでいて MC の途中で落ち着くなぁとおっしゃっていたようにリラックスした様子で演奏を楽しまれていて、ツートップともバンドとも違う温かさと濃密さを感じることのできるのが単独班の魅力だなぁと思った次第です。終演後はすぐに帰ろうと考えていたのですが、エースさんが最後に投げたピックが私の方に飛んできて初めてピックをゲットしてしまいました。嬉しかったのでピックにサインをいただいてから家路に着きました。それからもう一つ嬉しかったことは、隣に座られていて仙台からいらしたという方とお話ができたことです。ファンの方同士楽しく話しているのを見て羨ましいなと思うことが多いのですが、ちょっと勇気を出して自分から声をかけてみると、今日みたいに楽しかった時間を誰かと共有できるんだなと感じたのでした。今度は3月10日、秋葉原でのバンドライブでお目にかかります。クラゲさん、バンドの皆さんとのパワフルな演奏を楽しみにしています。どうぞ皆様ツアーに備えご自愛ください、ということで、ナオさんありがとうございますね。いや、単独班そうなんですよ。なんかね、リラックスできて本当に自分のペースでやれるしね、また フェイス2フェイスのライブとは違った楽しみ方が、あると思いますんでね、また単独班よろしくお願いします。もう一つね、単独班の感想が来ております。これはですね、ラジオネームマキさん、千葉県の方ですね。ごめんください、こんばんは。先日2月16日単独班のライブにお邪魔させていただきました。この日はアンプラグドスペシャルでおなじみのスギちゃんがプラグインで使われたプラグインスギちゃんスペシャルでしたね。アンプラグドスペシャルの度に大きくて丸みのある形が可愛らしいマイクロフォンとともに、少しずつスギちゃんのお話を伺っていましたが、エースさんとスギちゃんが出会った慣れ初めのお話を伺うのは今回が初めてでした。私たちがこうしてエースさんが奏でるあの優しくて温かな音色の恩恵に預かることができるのは、エースさんが八入さんの工房でスギちゃんを見つけてくださったおかげなんですね。来月アンプラグドスペシャルまで、プラグインとアンプラグドの音の違いを覚えていられたらいいのですが、なんせ1ヶ月もありますし、その前には今からとっても楽しみな春ツアー初日の2トップと2日目のバンドライブがありますから、さすがに無理ですよね。何回かお邪魔して少しずつ音色の記憶が積み重なっていくにつれ、少しずつでも音の違いが分かるようになっていけたらいいなと思います。それもやはり難しいですよね。ツートップやバンドライブの時は、かなりはしゃいでいてもその日のセットリストを結構覚えているものですが、単独班の時は、この曲が加わっていてその代わりあの曲は外れていたなぁとぼんやり思い出せるかぐらいにリラックスして楽しませていただいているみたいなんです。ギターの音色と、エースさんの温かく優しい歌声に癒されて、時に記憶が…後半の大サビにかけてのエースさんの力強い歌声にハッと我に返ることもあったりして、さらに先日は家に帰ったら自分でも驚くほど、どっと疲れが、スタンディングライブの帰りでもこんなに疲れたことがないのに、今は何ともないですが、一週間前の、メロディア東京でのライブでは、体調が優れずお邪魔できませんでした。この一週間まだ本調子ではなかったのかもあるかもしれませんが、ただ不思議なことに翌朝起きたら疲れがどこへやら、むしろ体が軽くすっきりした感じになっていました。単独班のライブには、疲れのデトックスなんて究極のリラクゼーション効果もあるみたいですね。これは個人差があると思いますけどね。冬の季節のライブは、特にお邪魔する私たちも風邪やインフルエンザなどにかからないように気をつけなければと、気が気ではありません。かかってしまい、それでもどうしてもお邪魔したいからとライブにお邪魔したら、エースさんやクラゲさんだけでなく会場に居合わせた皆さんに映しかねないですよね。そう考えるとライブにお邪魔する機会が減るのは残念ではありますが、お二人だけでなく私たちも体調を整えながらお邪魔することができるので、これはこれでいい方法ではないかと思いました。そうは言っても数少ないライブのうち一本にお邪魔できなかったのはやはり残念でした。三寒四温、少しずつ少しずつ春が近づいてきているようですね。花粉症という新たな強敵が現れてきていますが、3月から始まる春ツアーをエースさんやクラゲさんやバンドの皆さんをはじめ多くの皆さんと楽しく迎えることができますように。その前後には確定申告の締め切りがありますね。そうですね。私の職場は私以外が個人事業者の集まりでして、オーナーと上司の二人分の資料を税理士さんに引き継ぐべく、私も日々整理に追われています。無事提出に向けて頑張りましょうね。ということでね、僕もちょっと、今年はね、早めから、作業を始めましてね、もうあとはもうちょっと清書するだけですね。あと資料を貼り付けたりとかね、よし、頑張って提出していきます。さあ、マキさんからねリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。春が近づいてくるとさらにライブでも聴きたくなりますという曲です。今日の2曲目フェイス2フェイスでソニックトレイル。
君からの絵はがき
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、番組では皆さんからの、ね、お便りをお待ちしております。メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それではですね、春ツアー頑張ってね、楽しいライブを、全国でやってまいりますんで楽しみにしてください。碓氷峠、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を覚え